本日から6回、現代と親鸞というテーマで、救いとはについてお話をさせていただきます。私たちが生きている時代は、物が豊かでお金さえ出せば何でも買える時代。そして、平和そうで豊かそうに見えますが、実は様々な問題が私たちの周りに渦巻いていて、私たちの家庭や一人一人の人生にまで、いろいろ悩み多い時代ではないかと思います。こんな時代に私たちはどう生きていけばいいのか。方向も見えず不安は募るばかりではないでしょうか。そんな時代を生きる私たちに、親鸞聖人はご生涯を通して何を教えてくださっているのかということをお話ししていきたいと思います。昨年の3月11日、東北地方を襲った大きな地震と大津波に加えて、原発事故が私たちの社会を襲いました。10ヶ月近くになりますが、今なお言えない悲しみや、解決されない様々な問題が山積みされていると思います。私は17年前の1995年1月17日の阪神淡路大震災で被災をしました。あの当時のことが東北地方の方々の姿から不安と恐怖の日々が思い出され胸が痛みます。阪神淡路大震災で被災し、余震に怯え、気力もなく虚しさに襲われていた時、ある方から、こんな時こそ文法しなさい、と、仏様の教えを聞きなさいと言われました。また、こうも言われました。こんな時こそお念仏を、と。当時の私は、こんな辛い目に遭っているのに、なんでお念仏をすればこの辛さや悲しみが癒されるのか、どうしてそんなことが可能なのかと怒りさえ覚えました。当時被災地でたくさんのどうしてこんな目に遭うのかという声を聞いていました。ボランティアに出かけている間に震災後発生した火災によって母親が焼け死んだ人からは、母親はお寺にもよくお参りをしていたし、人様のお世話をし、真面目に生きた人だったのになんでこんな目に遭うんですか、と。また親子3人で寝ていて真ん中の子供だけが亡くなったお母さんは、なぜ私だけが生き延びているのでしょうか。ご先祖さんを大事にしてきたのに、神も仏も信じられません、と泣き崩れられたりして痛々しい気持ちが伝わってきて、言うべき言葉もありませんでした。ある先生にそのことを、とっても辛くて書ける言葉がなかった、と話しましたら、親鸞聖人が88歳の時、お出しになったお手紙のことを話してくださいました。それは当時関東地方を襲った伝染病や災害による飢饉で、多くの人が死んでいくという悲惨な状況の中で、お念仏していてどうなるのですか、と関東の御門徒さんが京都の親鸞聖人に出した手紙のお返事です。親鸞聖人のお手紙は、何よりも去年今年とおびただしい老若男女が見まかったこと、悲しいことに思います。ただし生死無常の道理はお釈迦様が詳しく説き置いてくださることであれば、驚いてはなりますまい。親鸞聖人は、人は死ぬものである。しかも老若男女を問わずに死ぬものであるという非常とも思われる命の道理が人間の計らいで決まるのではなく、生死無常は世の道理ですとお釈迦様が教えてくださっていることですから、今さら驚くべきことではありませんという内容のお返事を出されたと教えてくださいました。当時の私は、なんと冷たい言葉と思っていました。生死無常は世の道理なのですが、私たちは自分の思い通りになったらいいな、思い通りにしたいという深い欲望を持っています。でも、命さえもなかなか思い通りになりません。道理だとうなずけない、うなずきたくないのです。だから苦しいのです。 苦しみがあるから仏様の教えが聞けるのだと思います。仏教は人間の深い苦悩から生まれ、いつも私たちに寄り添い、助かりたいという私たちの悲鳴に応えて、阿弥陀仏の本願を信じよと親鸞聖人も呼びかけてくださっています。親鸞聖人がお釈迦様から示された生死無常は世の道理だということを通して、やがて死んでいく身だが覚悟はできているのか、ぼやぼやするな、人として生きてきた意味は何なのか、何のためにこの世に生まれてきたのか、辛くても生きていく意味は何なのかを仏様の教えに尋ねていく仕事があることに気づかせていただきました。17年前、こんな時こそ文法ですよという言葉は、真実の救いを求められた親鸞聖人の願いを聞きなさいという呼びかけでもありました。